はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野村です。
今回は、
はい。
正式なタイトル何でしたっけ？
ん？正式なタイトル？革命期？あれ、違う。え、革命期ってやんな。
調べよう。
いや、あれでしょ、機動戦士的なやつでしょ。
そうです、そうです。はい、はいはい、今回は、革命期バルブレイブの話をしましょう。
合ってました、合ってました。はい、革命期バルブレイブですね。はい。
まあ言うてもこれ放送されてたんて去年？去年か。
去年ですね。
何を今更って話ですよね。
そうですね。で
これももともと、もともとっていうかまあちょっと導入としては話長になるんですけど。
うん。
あの、リアルタイムって僕ね、4回くらいは見たんですよ。
はいはいはい。
で、1回目見た時になんかめっちゃおもろいやんけと思って。
はいはいはいはい。
で、2回目、3回目って見るにつれて、はい、なんか思ってたのとちゃうなぁと思って見るんやめちゃったんですよね。
ああ、はいはい、わかりますわかります。
で、なんか、いまいちこう、評判としてもどうなんかようわからへんくって、
はいはい。
でも、何の気やなしに記憶の隅に追いやられていってたような感じで、
うん。
その割には2クールぐらいやってて、
そうですね。
長尾やっとんねんなと思ったら、知らんうちに終わってたみたいな感じなんですよね。
はいはい。
で、ね、そんな中、なんか中野浦さんが最近アニメ付いてるわ、みたいな話をしてた時に。
してた時ですね。まあもうそれも今。
もう今はもうしてないですね。アニメ付いてないです、ね。
最近アニメ話してます、ね。は
い。なんかアニメ付いてた時があったじゃないですか。
あったんですよ。一時期狂ったようにアニメを見てた時期があって、しかも終わったやつを一気に見るっていうのを土日で、
はいはい、
土日で本当のツークル分ぐらいガッと見るみたいなのを。
結構ね、そういう方がね、楽しかったりしますからね。
いや、そうなんですよね。うん、この見方ありやなーとか思って、それをこう、本当、毎週毎週、それこそ会社のやつに何か面白いのあれを終わってるやつで、みたいなの聞いて、なんか、それをちょっと消化していったみたいな感じの時期があったんですよね。
そう。
はい。
で、そんな中、バルブレイももろかったでって言うから、
ああ、はい。
僕の記憶からしたら、え、あれが？と思って、あれ、そんな面白かったっけ、はい、と思って。
はい。
で、まあ、そんな中、僕もね、アニメついてるわけじゃないんですけど、
うん、
最近、D アニメっていうサービスに、加入しまして。
ほうほうほう。
月額400円でアニメ見放題なんですよ。
ああ、はい。
で、まあ、目当てのアニメが見たかったからっていうのがあったんでね。
うんうんうん。
まあ、そのサービス入ったんですけど、じゃあ、バルブレイブもあるじゃんと思って、
うん、うん。
まあ、中村さんがそう言うならば、
うんうんうん、
途中で諦めていたあのアニメを見るかと思って見たんですよ。
おー、はい。
で、一通り全部見ましたわ。
はい。
で、見たので、まあ、せっかくやから語ろうぜって話なんですけど。
はいはいはい。
これ僕からの問いかけになっていくと思うんですけどね、今回、ね。
はい。はい、そうですね。
正直何がおもろかったんですか？
そっからですか？
いや、はい、誤解ないように言っときますけど、一応ね、最後の方は僕もね、ああ、おもろいなって思いましたよ。
ああ、はい。
ただ、何やろな、このもにょもにょした感じ。
言
葉で言い表せないもにょもにょした感じがあって。
ああ。
なんか心の底からめっちゃおもろいっていうわけでは正直なくて。
それはね、そんなもんだと思いますよ。
で、まあ盛り上がったら盛り上がったんですけど、果たして中村さんは何を思ってこれ面白いと思っていたのだと思って。
ああ、なるほどね。
うん、
ね、じゃどっから説明しようかな、
まあ、逆に、どっからっていうか、うん、どの時点でおもろいと思いました？
あ、僕は、やっぱ最終話？
最終話で面白いと思ったな？
うん。
それまでやつまんねえと思ってたの？
いや、流れ的に言うと、第一部っていうか、ファーストシーズンって言われてる、
はい、
学校が月に着くまで、あそこはクソやと思ってました。
あ、ワンコール目は全然おもんないってね、
うん。うん。冒頭の部分は確かに捕まれたんですけど、特にワンクール目の最後、
はい、
この部分の学校が月にやったみたいなんで、私たち自治権を得ますみたいな、あそこら辺はもう何じゃこらと思って、
はいはい、
これきついなと思ったんですけど、まあ、手元にあるし、そのままの流れでとりあえず作る。あ、だからあの時点で連載っていうか、その、放送当時追っかけてたら絶対やめてた
と思いましたね。あ、まさに僕ですね。僕その感じでやめましたからね。
うん。で、一応セカンド、まあ、やっとあそこで確か5期目が揃うんですよね、あれね。うんで、まあ、ホギメも揃ったしと思って、で、まあ、メカのデザイン好きだったんで、まあ、もうちょっと見るかな、つって、そのままの勢いで、セカンドシーズンの方も見出したんで、うん、それこそね、そのままリアルタイムから、そのすぐ直後に見てるから、まあ、それで見て、あれ、セカンドシーズンも、は、ちょっと話の流れが変わっていったな、っていうのがあって、で、途中から結構、 陰惨な話になっていくじゃないですか、うん、本当。あの、不死身だ、どうのとか、うん、あの、仲間行くと、あれ、あそこら辺の展開がすげえハードだなっていう、あとめっちゃ人死ぬなとか思いながら、見てて、うん、ね、やっぱ最後の最後の、本当あの主人公が、あの、記憶パリンパリンしながら、
はいはい、
あの、でもここでやめれるか、みたいな、やっと、こいつやっと主人公っぽくなったな、とか思って。
それもラスト2話ぐらいじゃないですか。
いや、もう本当、本当の最後っすよ。あの、で、最後、ラスボス倒しの、記憶失いの、あの、廃人になりのところの、
うん、
あの、エルエルフっていたじゃないですか。
いたいた。
あいつとの、こう、やっと打ち解けるじゃないけど、
はいはい、
あの感じ俺、エルエルフかを、
はいはい、
こう、友達、俺が友達じゃないかみたいなことを
言う。まあ、言わんとすることはわかりますけど、
ね、あそこが、ぐっと来て、
はいはい、
あ、で、やっぱ僕もあの、評価低いっていうのを結構聞いてて、
うん、
なんだあれはっていうのをよく聞いてたんで、結構そういう目でずっとは見てたんですよね。で、もう、あの最後の最後見たときに、あ、ここま、最後がこれだったら良いんじゃないのっていうのを思ったんですよ、
うん。
で、最後のこれを見ずして、こいつクソ、この作品クソっていうのはもったいないなと思ったんですよね。うん、ここまで見たら相当良くないって思ったの。逆にその低い評価であればね。
うん、
だから、その高い評価のまま、これそんなにいいのって思ってみると、正直苦行だろうなとは思うんですけど、そんな低すぎくないんじゃないのっていう、最後のここはかなり良くないっていうのを見てほしいなと思って。
ああ、なるほどね、うん。そういう意味では、まあ、その通りだと思いますよ。僕が盛り上がったのは、
うん、
主人公がなんか、スパイ、ツークール目の最後の方で敵陣に行って帰ってきて、
うん、
みんなでわーっと帰りーってなった時に、
うん、
ルキノさんがだけが捕まって、こいつは人じゃねえっていうのをバラされるとこあるじゃないですか。あそこ以降からやっと盛り上がったんですよ、僕。なんかみんなで頑張っていこうぜって言っとったんが、いきなり全員が敵みたいな感じになって、
明
け暮る果てに世界中からも狙われて大虐殺が始まったじゃないですか。
化け物が、みたいな、ね。
あそこからどうやって大逆転するんだみたいなところは、やっとおもろなったなと思って見始めたんですよ。
はいはいはい、
で、そうやって、おもろなってきたんやんけ、どうなんねんって思ったら、もうその時点でなんか23話とかやって、あれこれ20何話までと思って、あれ、26話ぐらいですよね、確かね。
24じゃなかったかな。だからその話、残り3話ぐらいの話、
ね。そう、あれ、どうやって終わんねんと思って。で、単純に見終わった後、
うん、
エンジンかかるの遅くねえかっていう、このアニメ。遅すぎひんかと思ってね。
そうよね。そうね。
まあ、どんだけ周回遅れしてからスタートしとんねん、みたいな。
だからね、やっぱ。
なんなんあれ。ワンクルメいるんと思って。
ワンクルメの最後にやっと5人目が出てきたぐらいのこと。
いや、そもそも、いや、なんていうかな、正直な、誤解のないようにまたあらかじめ言っておきますけど、一応楽しめたんですよ。
うん。
だから、文句を言いたいわけじゃないですよね、今回ね。ただ、
うん、
別に脚本の何たるかを勉強している我々でもないですし、作劇とはこうあるべきだろうを語れるような我々でもないですけど、
はい。
ゴキもいるかね、ロボット。まず。そして登場人物も、あんなにいるかね。
うん、
もっとコンパクトにまとめて、もっと掘り下げて、もっと感動させたり、ワクワクさせたりできたんじゃないかねってめっちゃ思ってしまったんですよ、最後。
そうかもね。多分ね、ゴキいるのは、あれはもう本当おそらく、商業的な、ロボットの、ね、バンダイが、ほら、スポンサードで入った以上、ロボットのプラも売らなきゃいけないんじゃないですか。
いや、でもその割には、ロボットの魅力全然伝わってこへんかったと。
いや、
別に、そんな、ほんまに、なんか、あんま差なさそうやったし、なんか、パッと見。
いや、まあね、多分あれも CG でやったから、いろいろ、共通パーツ持ってとかあったんでしょうね。まあでもデザイン結構、きてた
デザインはかっこよかったと思うねやんか。その割に、
うん、
話の筋が、ロボットに焦点を全然当てない感じやったから。
そうなんですよね。
で、なんなんって思って。
結果1号機以外ってなんかコピーみたいな感じで、
そう
扱い軽かったじゃないですか。
そうやね。だって、そもそもそのロボットの中に乗っている、まあ、なんか人工知能的なやつが、
はいはいはい、
まあ大事なわけじゃないですか、あれって、
は
いはい。他のやつのシステムには何が乗ってんのあれ、そもそも。
あれの、コピーみたいなコンピューターが
なんかすげえ適当やん、そこら辺がなんか。ほんま量産ですよ、みたいな感じでさ。
だから、多分そこはすごい突 付け足しなんでしょうね、おそらくね。うん、いやまあそう、うん、そうね、あれを一気でもっと掘り下げた方が本当は良かったでしょうね。
本当なんか俺一番最初リアルタイムで見てた時は、
はいはいはい、
第一話見た時に、
はい、
なんかロボットもので、
はい、
いきなりヒロイン死に寄ったでと思って。
ああ、
かつ、なんか、感染もすんのと思って。盛りだくさんすぎるやろと思って。どうなんねんと思って、このアニメ。どう話持っていくねんって思ったら、そんな複雑な設定をグズも持ってるくせに、全然そんなんを描かずに、学園生活ばっかり描いてたやんか。
ああ、そうね。
その時点で、何これって思って。で、かつその主人公が、もう20も30もいろんな設定を乗ってる、上で、
うん、
その敵のエルエルフが味方の方に来てどうのこうの、かつエルエルフは敵に誤解されて、うん、敵側の友達に裏切られどうのこうのって、めっちゃ複雑なことしてるくせに、ワンクールずっと学園生活やったからさ。う
んうん、学園感は、ほんといらなかったんじゃないかなと。
テーマ的にはわからんでもないねやんか。要はもう、その子供の独立なわけじゃないですか。
うん、
まあ大人に対するその子供の独立みたいな感じでね。
うん
うん、騙されるな、お前らみたいな感じなわけですよ、わかりやすく。大人に騙されんなよ、みたいな感じで。そういう意味では、その子供であるということを描くために、まあ学校生活必要なんかなっていう気はせんでもないねんけど、
うん、
だからといって、うん、学校生活そのまま描いてええっていうもんちゃやろと思って、退屈なんじゃボケって思ってね。で、しかもね、ほんまね、のんきなんですよ、学校におるやつが全員。
いや、本当にね。
なんかね、すごい設定的にはハードでシビアな世界観の割には、
うん、
学校生活の奴らがのんきすぎて分けてくるんすよ。
なんかね。
で、それが必死になって頑張り始めるのが、まさに二十何話ぐらいの、みんなが敵になったところやから、あれをもっと、なんかワンクルメとかに持ってきて、うん、もっと頑張らなあかん感じで出しとくべきなんじゃないですか。
そうね。特にワンクルメの終わりの自治権得るわみたいな下りは、うん、本当は青臭い感じが全開や
った。なんなんとか思って、なんか。
うん。あるね。
あれ、なんなん、高校生とか中学生とか見てたら逆にあそこは共感するんですかね。
ああ、大人だから我々が。
そうなんだな。なんか、もっと追い込むべきじゃないのと思って、奴ら、あいつらを。
ああ。そうかもね。うん。いや、そうかも、本当に。
なんか、さ、言ってもさ、そんなもう、明確なメッセージ性とか知らへんから、適当にしか言えへんねんけど。
うん。
まあ、要は、僕たち子供で何も知らない力を持ってないですけれども、
うん、
それでも何とかしたいんだっていう気持ちが、まあ、世界を変えるみたいな形にするのであるんやったらね。
うん。
逆に、そこまでとことんまで追い込んだ上で、何の理屈もないけど、頑張ったら勝てたみたいな感じにしてくれた方が、
うん、
エンターテイメント的に分かりやすいじゃないですか。
はいはいはい。
でもなんか、その、ワンコール目って結構なんか、僕たちでも頑張ったらなんとかなるんだとか言ってるんですけど、
うん、
大人の俺からするとアホにしか見えへんのですよ。未熟な若者としか見えなくて、ね、無理無理、お前ら無理やってってすごい思うんですよね。だから、学生の見方ができないんですよね、あの主人公たちの。まあ、そんな中で、いやーい、選挙しようぜとか、文化祭しようぜとか言ってるから、おいおい、おめでたいな、お前ら、みたいな感じに見えてしまって。
いや、で、まあでもそれは制作者が思ってたから第二クルーズの畑を落としたんでしょうね、後半。まあそれが遅いんですけど。
そうやね。だから何やろなって思って、なんであんなに設定が複雑回帰で、登場人物が多くてってしてんのに、あんなのんびりのんびり話進んでたんやろって思ってさ。
まあやっぱ怒涛の展開。
で、結局そうなってくると、もう、うん、最後の方がさ、なんか打ち切り漫画みたいな感じにしか見えへんこってさ。
ああ。いや、うん。まあ、あれは狙ってまとめたんでしょうけど、まあ、そういう見え方しますよね。あと、まあ、ようわからんのが、アバンとかでさ、
うん、
未来の話
してる。
あれが本当わかりにくかったじゃないですか。
そう。あれ、いらんやん。
一応あれ、こうね、考えて
くらしてさ。普通さ、ああいうのってさ、例えばなんか、もうすでに終わった後の世界を先に持ってくるっていうのは、
うん、
まあ、言ったらこれなんなん？今の世界と繋がってんの？それともリアルタイム？どっちなん？みたいな前振り聞かしといて、
うん、
最後に、あ、全部終わった後の世界やったんや、っていう繋がった瞬間をさ、
うん、
こう、見てる俺たちが勝手にさ、繋げてさ、 うん、満足するみたいな手法なんでしょ、
はい、まあそうですよね。はい。
で、それをするには、その、描いてる未来に対する地続き感をめっちゃ描いとかなあかんわけやんか。なんかでも、それバーンってすっ飛ばして、もう最終回で、戦い終わった、
うん、
はい、次の瞬間何百年後でーす、みたいな感じになってたから、
はい。
はいはい、まずそこ繋がらへんやん、見てるこっちからしたらさ。
本当はあの、うん、君のツイッターで、ツイッターじゃないや、その感想で、りょうこなんでおるみたいな、あれですよね。
ほんま。よし、な、あの、その、ハルトが一生懸命戦ってやで、
うん、
記憶も魂も全部燃え尽きて、
うん、
た、あと、うん、頑張った子たちがいたから何百年後もなってましたって言った上で何百年後かを物語の最初のに見せるとかやったら、全部見終わった後に、なるほどなと思うんですけど、ハルト死にました。はい、何百年後ってなったらさ、おいおい、お前ら、その間、何を頑張ったんやってなるやん。
まあ、うん、あったんでしょうけどね、おそらく、ね。
あったことを、すごいスタッフロール的なところでさーって流されてやってたから、うん、おいおい、そこやろって思って。
ああ。
じゃないと、最後のヒロインが、うん、なんでお前不死身になってんねんって、いうことに対しての納得感が全くなくて、
あ、
何引けしゃわしゃうと、お前、もしハルドに対して申し訳ない感をもし持ってるとするならば、
うん、
普通に人として死でって思ったんですよ。何お前生きながらえどんじゃボケ思って。
まあまあ、まあ食材なんでしょうけど、ね。
だから生きて彼の気持ちをつなげていくとか食材でもし思ってんのやったら、それはお前の都合のいい解釈やぞと思って、もし本当にハルドに対して申し訳ないと思うんであるならば、そんな人じゃないハルドが、人じゃないハルドが人のためにね、自分の魂も剣も削って戦ったわけじゃないですか。なら、守られた側のあのヒロインの方は、人として死ねえやと思ったんですよ。で、その際に、人として死ぬ際に残された、その、人ではなくなった仲間に、
うん、
あの私は人として死ぬけど、なんかみんな頑張ってねみたいな感じで託して死ねえやと思ったんですよ。
ああ
何お前、仲間面してんねんって感じやん、最終回。
ああ。
おかしくない、はい、あれ。え？
あ、いや、うん、そうね。
その、で、これは正直、その、物語の構成がうんぬん変わるのじゃなくて、俺致命的にあのヒロインがアホすぎると思うね。リアルに生きてる人間として見た場合に、あのヒロインが本当に、人のことを考えてるように見えてない、何も考えてないやつに見えてしまうねやんか、俺からしたら。
ああ。
結局の果てになんかわけのわからんエリアンが、キッキーできた時にさ、
うん、
この銅像とかなんか、この銅像はねって誰に語ってんのお前って。いやいや、お前なんやねんって。あなた人信じますかと。まあ、人ちゃうやんって、もう。なんでな、なんなん、もう。あの、だからあの女がいるからダメやと思うね、俺。
ああ、最後の最後の方でね。
あの物語。
ね、ああ。そっか。いや、うん、だいたい、あの、わかります。
いや、あ、でも話して思ったわ。あのヒロインが、あのキャラ造形、あの設定、キャラクターでなければ、学園生活も面白くなってたかもしれへん。
あ
なんか、ことあるごとに、ヒロインが、なんか、頑張らなくちゃいけないみたいな感じなんねんな、なんか。
はいはい、はい。
明るくいなくっちゃとか、ここで私がやらなくっちゃみたいな感じになんねんけど、
はいはい。
なんか何か意見を通すためにいきなり脱ぎますとか言い始めたりしてな。
あ,
あと引きこもりの、こうおったやん。
はいはい。
後にパイロットになるあの女の子。
はいはいはい、
に対してわけのわからんおせっかい焼いたりさ、
はいはいはい、
なんか何かにつけてしっかりしなくっちゃ私みたいな雰囲気なんねんけど、
うん、
全部お前の勝手な都合やからなって思う。
だいぶ怒ってんな。
いやあのヒロインが本当に腹が立ってなんか、
いやまあわかりますよ本当、
うん、好きになれないんですよね。
いやうん、
配慮が他人に対する配慮がなさすぎるように見えてしまうんですよ。
なんか他人のためにやってるよって見せてる自分のあれっていうことをね、延々とやってるわけですからね。
そうそうそう。まさにほんま、そう。で、うん、で、秋子の果てに、ハルト、嘘をついてたのね、って。
あれね。
なんやお前。で、そんで言って、はい、何百年後、ハルトの意思をついて私も不死身になりました、みたいな。は？は？なんやお前。まあ、ハルトの記憶食べられてんのみたいな感じでさ。忘れてる？みたいな。
まあ。
だから、なぜあれがヒロインの枠にいるのかが全くわからなくて、見てて。
ああ、うん、確かに。うん。
まだ、ルキノさんの方が、わかりやすかったか、ま
あ。そうね。あれの方が、ヒロイン前としてるよね、なんかね。うん。
で、守りたくなるのは、 でもあの、引きこもりのあの女の子の方が、
はいはいはい。
守りたくなる感出てたからさ。
おあの、あいつ、最後生きてた
生きてた生きてた。
ああ、アキラ。あ、はい、アキラ。
縦に守られてましたからね。
ああ、そうそうそうそう。
お先輩とヤンキーなんかお前死に損やんけって感じやしさ。なんなんと思って。
ゾン、まあ、ヤンキーはちょっとね、もう、浅はかな弁かったから。
ヤンキーちょっと簡単にやられすぎろ。だから、あの瞬間に、うん、あ、人増やしすぎやろって思って。
ああ、
その役目先輩でよかったんちゃうのって思って。
ああ。先輩はなんかね、なんか、まあ、あそこで散るのかなっていう。
いや物語的に一番わかりやすいとか感動したのは先輩やで。だってあの人が一番さ、うんうんうん、
動機から何かだね。そうそうそう。
勝手に戦争に巻き込まれてな、勝手な戦いに巻き込まれて好きな人も殺されてやで。
うん。
で、なんか、夢仲張りして、味方守って死ぬって、最高の死に方をしてるわけですよ、あの人、
ね。あのは一番わかりやすいから、こう、立ってたね。
しかも、だってあの先輩が守ってる時って、守ってる対象の学生たちは、疑問視してる時ですよ。
うん、いや、そうなんですよね。男気全開ですよね。
そうでしょう。
関係あらへんみたいなね。
だからあの先輩が、すべての役目担うんやったら、ヤンキーおらへんかってもよかったんちゃうかなっていう、ね。
そうやなぁ。ちょっとなぁ、あの存在、
微妙、ね。あの先輩にいろんなキャラクターを世話してよかったと思うねんな。俺、途中であれ思ったんがさ、あの、テストパイロットのやつおったやん、女の子で。
あ途中で、あの、全部食われちゃう人ね。
そうそうそう。あいつもなんか2話ぐらいで急激に立ち位置変わって死んでいったけどさ。
そうね。
あいつも、あいつも別に他のやつに役割を担わしとってよかったんちゃうかなって思ってさ。
まあ、あの表現自体はあそこで、こう、まあ、最終話のハルトの行く末をあそこで示唆するっていう意味では、まあ、うん、存在あったけど、なんか、急激にやったよね、なんかね。
だから全てのキャラクターがインスタントすぎて、その物語を動かすためだけに死んでいくからさ。敵側の奴らもそうですよ。
ああ、敵側もそうね、うん。多かったもんね、キャラもね。そういう意味では、本当に。
なんかあの、黒幕に近づきすぎたから死ぬみたいな感じのやつもさ、
うん。うん、
こいつ何も活躍してないと思う。あ、もうそういう意味では一番なんか、えと思ったのがさ、ハルトの親父がクズすぎてさ、
ああ
えこんなクズの親からハルトみたいな生まれへんでって思ってさ。
まあまあ、遺伝子操作してるから。もうあれは、作られてるから。
わかりやすいクズやったやん、なんか。
いや、まあ本当にね。うん。だから育ての親でも何でもないから、まあ、そういうことだろうね。
いや、ほんまなんか、なんやろ。もっとなんかやりようがあったのではないかとしか思えなくてね。
でもまあそこまで逆に言うと生き通りを感じるってことはやっぱそもそもの素材は、いやもうこれ語るまでもないわってわけではなかった。
いや絶対だって俺一話見た時にはめっちゃおもろいやんと思ったもん。
ああ、そうね。
で、そして、なあその最終話付近の盛り上がり見た時にやっぱおもろいやんと思った
から、うん。そうなんよね。もったいないんですよ。だから。
もったいないということを言うのはおこがましいですけどね。あえて言うともったいないですよ。
うーん、
だこれを設定でまた誰かが何年後かにリメイクしたいんじゃないですか。
ああ、だいぶ先やな、多分それって。
なんかね、すごい漫画で言うところのネームの段階で、あの、遂行とか編集の手がかからないまま、そのままペン入れしちゃったみたいな感じがね、すごいするんですよね。
ああ。そうね、多分見る側の反応とか、あれを想像しながらやってない感じがするな。自分の中でこうすればいいでしょみたいなところで、組み上げていった感はちょっとあるな。最後の最後とかはそれがもうドハマりしてるから、逆にすごく、まあ普通に素直に、おー、俺ええやんってなるけど、中盤とかに疑問が多すぎるんですよね、やっててね。
これがさ、一昔前のアニメとかでさ、
うん、
なんか1年通して60話くらいやりますとかやったらさ、あのペースでも全然良かったと思うねんけどさ。
ああ。
うん。すごいクールで、あの間伸び感あかんやろと思って。
そうやな。しかもあの間、空いてるわけですね。ツークールでこう、ファーストとセカンドの間って半年 ?4 ヶ月か。なんかちょっと間空いてるんですよね、あれ、実はね。あそこで間空けるって結構致命傷だと思うんですよね。正直、もうファーストの終わりは本当これを見続けるっていう意思を根こそぎ狩るぐらいの勢いだったからね。うん。なんじゃこらと思ったかな。まあ、でも、うん、ほんともったいなんですよね、そこでやめるのは。だから、あれだ、劇場版にすりゃいいんですよ、これ、
比較
して。
うん。どこだけ抜き取ったらね。
そうそうそうそう、そう、ギュッとして。それぐらいでちょうどいいんじゃないです
か。各キャラクターのね、掘り下げとかなかったとしても、
うん、
そのシーンだけで盛り上がれるから。
うん。いや、それ、多分人気あったらそういう展開もあったんでしょうね、おそらくね。 そういうアニメですごく人気だった劇場を作るっていうのは最近全然普通にある流れじゃないですか。だからそういう意味ではもったいない。
ああ、もしそういう劇場版、総集編をちょっとリファインした劇場版するんであるならば、その時こそ LL を主人公にしてほしいですね。
もうそれ、外伝的なやつやんけ。
じゃなくて LL 視点に生徒。
ああ。
なんかね、俺、あの物語の中で一番いいやつ LL やんか。
いや、まあそうですね。
あいつ、めっちゃいいやつやん。
うん。
なんか、すごいさ、なんか、最後の方なんか、ええやつすぎるやろって思って、ちょっと悲しくなってきてさ、なんか、こいつ一番頑張ってんでって思ってさ、なんかみんな言っても、ハルトとかはさ、
うん、
あの、ヒロイン守るために頑張るんやとかさ、
うん、
記憶がなくなってもらえ頑張るんやとか、言っとるわけですよ。
うん。
LL 別に、あいつらの立場で頑張らんでいいねんで。
まあね、うん。
なんか好きな人途中で死んどるしよ。
そうなんね。あそこがね、まあそこまではね、あくまで目的達成のためで、まあそこもまっすぐっていうかブレずにやってたけど、でまあ一回目的がね、なくなってね、っていうあたりもすごくリアリティがあるっていうか、なんかいい感じだったよね。そっから、あいつらのためにっていう。
ほんで、最後なんか、ハルトとさ、ちょっとなんか友達みたいな感じとか、なってたけどさ、
うん、
思い出してって。お前今その立場いるの噛まれて敵の自分の本当の仲間に誤解されたからやでって思って、
うんうん、
今の巻き込まれてんの全部お前こいつのせいやぞって思ってやつすぎるやろって思ってさあいつ過去にあったこと水に流すの早すぎんねん
ああまああのそまあ一途なんでねこれ
それな、結局な、あの、すべての、その、学生側のさ、戦略はさ、全部 LL が立てとるわけやんか。
そうでしたね、はい。
もう論理的に動く人間はすげえ役に立つんですけど、
うん、
最終的に、頑張ったなって褒められるのは、
うん、
感情的に動いてるハルトなんですよね。
そうっすな、もう。
悲しすぎるやん、
そんな。わかりやすいからね。
悲しすぎるやん。死んどるからもう英雄扱いですよ、そんなんね。
そうっすな。
LL のその後も描いたれよ。あいつだって人として死んでるわけでしょ？何百年後かおらへんかったわけやからさ。
あれでもなんか、王子やったっけ？
うん、あれ、子孫じゃないの？
あいつの面影はまあ、そいつ、あれの遺伝子やんみたいな、でしたよね？髪の毛の色とかさ。そう。
もう完全に顔似てるやんけって感じやから、もう子孫を匂わす感じの、感じでしたけど、言うたら LL は人としてちゃんと全うして死んでってるわけやんか。
まあそういうことなのかな。うん。まあいないってことはそうなんだな。
あいつバリーなんか、一番いいやつやん、あのもらって
る。そうですな。
なんでヒロイン生きとるねんって話やん。
真の主人公前としてるな。
おまおま。なんか、ちぐはぐやな。なんかいろんなところが。
まあでも、LF はあの立ち位置やから、ほんと、最後感動できるんやと思うけど、あれが主人公やったら、まあ、ある種普通
まあ巻き込まれ型主人公の典型でしかないけど。そうやな、巻き込まれ型主人公やな。
うん。
それを脇に置いて、
うん、
主人公もう一人立てたんが新しかったとこなんでしょうか。
そうか。まだ、ハルトがちょっとほんとね、最後の最後まで人気ならなかったっていうのもあるけどね、なんか、こう。キャラクターの行動的に。
何がしたいかよう分からへんかったから
ね。そう、なんかもう見ててな、イライライライラする感じは。
で、それの、また、もう、文句ばっかりやな。文句じゃないですよ。
文句は
文句じゃないです。あの、こうやった方がより面白くなったんではないかっていう、友達同士レベルでのシミュレーションでしかないんですけど。
はいはい。
だから、ハルトも、
うん、
要はその、噛みつき体質がゆえに、自分の意思でない行動を取ってしまう。ことで困ってるわけじゃないですか。
うん、
だからあれでルキノさんをなんか襲ってしまった結果、
はいはい、
責任取らないみたいな気持ちになってやってたと思うんやけど、
うん、
その噛みつき体質であるがゆえに、
うん、
自分の死とは関係のないことで、ね、苦しんでいるんだ俺っていう気持ちと、
うん、
なんかヒロインを守らなくっちゃ俺が何とかしなくっちゃっていう気持ちが、
うん、
すげえ剥離してる感じに見えてしまってなんか。
ああ。
なんかそこが、なんか、一緒やったら、まだ納得いってん。うん、例えば、この噛みつき体質の俺が故に、ヒロインに対してひどいことをしてしまったらどうしようとか、
はいはいはい、
でもそんなことできないからちゃんとしなくちゃ俺。だから噛みつき体質には負けないぞ、みたいな。
ああ。
感じやったら分かりやすかってなってなると、やっぱヒロイン二人もおらへんかった。 よかったんちゃうんっていう。サリューもいらんかったんちゃうんっていうね。ルキノさんかヒロインかどっちかにしとってよかったんちゃうんっていうね。
ああ。
でなると俺からすると、あのヒロインいらないんですよね。ルキノさんだけでいいんですよね、僕はね。
まあ、あのヒロインもこう、ちょっと割ったんでしょうね。その実務的な要は、最近ほら戦うヒロインとか多いし、うん、その、ある種いろいろ仕掛けられた位置にあるのが、普通にルキノの位置があって、で、あれってちょっとヒロインとしてはさ、ある種悲惨すぎるじゃないですか、正直。
誰？
ルキノの位置って。
ああ。いや、最近の時代やったらありでしょ、あれぐらい。
にしてもなんか、こう、ある種、少年漫画的な意味で、ヒロインって、こう、バーンって奥には、もうちょっとこう、綺麗な感じ。
いや、でもね、綺麗すぎるからね、違和感があって、ね。
多分それね、振りすぎて、というか、多分そういうちょっと生な要素を全部ルキノの方に持っていっちゃったから、逆に言うと、差し並みの方は、本当なんかこう、抜け殻っていうか、形だけっていうか、
まあ、ほんまや
ね、そういうことになっちゃったんでしょうね。記号的な、みたいな。
なんかルキノが、どっかの、うん、話でさ、戦えへんくなるやん。なんか、最初の方か、あれ、序盤やな。
うんうんうん。
で、ヒロインの方が、
うん。
なんか、頑張れみたいな無責任なこと言うんですよ。
うんうんうん。
お前、何言ってんねんとか思って。
まあね、ほんと、魚でするよね、あの人はね、いろんな意味で。
お前、何も知らんと何言ってんねんとか思ってね。
まあ、もう、そもそものきっかけが、シンだと、誤解されたってことだったじゃないですか。
まあまあ、それも今となって見返してみたら、お前死んどきやって思うよな。
いや、本当なんだろうね。いや、あれが、しかもその、なんか特殊な、あれとか、なんか事情とか、うん、あとそれこそなんかの力でこう、実は生きてたとかじゃなくて、うん、単純に勘違いだけだったじゃないですか。
そうやねんな。
あまりに主人公、あれで本当人生を。
苦労されてるよね。
ね、見振ったにしては、ひどすぎるきっかけやなっていう。せめてあれで、こう完全にこれ本当に完全に死んだ。例えばなんか足がちょんぎりで落ちてたとかさ、うん、で片足になっても頑張ってるぐらいの、実は生きてて片足になって頑張ってるとか、はいはいはい、ぐらいの、本当にこれどう考えても死んだっていう思わせれるとこまで行きたいけど、これ普通に見てても、あれこれ生きてんじゃねえのぐらいの感じでさ、要は、アニメのお約束的にさ、ちゃんと見せなかったじゃないですか。死んだところを。他のやつとかさ、例えば、格納庫で巻き込まれて死んだ、先輩の、
はいはいはい、
先輩の思い出とか、あの人ってちゃんとコマ送ると、吹っ飛んでる絵があるんですよ、ね。
あるあるある。
とかぐらい、明確にしてないってことは、伏線っていうかね、含ませてるっていうのを見てる瞬間にもこう気づくレベルなのに、それで主人公そこまで行ってしまうっていうのは、ちょっとね、代償が、軽すぎたというかね。
まあ、結果論でしかないけど、勘違いで人を辞めてますからね。
そうなんですよね。そういう意味では、あいつは本当何があっても主人公側に立たなきゃいけないのに、あの最後のちょい前のところで、結局ね、私は、立場上、みんなを守らなきゃいけないからみたいなさ、なんか、どの口が言うねんっていう。
そうやな、
うん。そこら辺が本当腹立つよね。まあ、それはあるっす。いや、でもこうやってね、語って盛り上がれる、アニメなんですよ、ちゃんと、一応、はい、言っては。
そうですね。
だからね、なんか見ずに終わるのは本当もったいないんですよね、そういう意味では。
あー、どうやろ。
いやいやいやいや、いやいや
いや。いや、俺はもう D アニメに加入してたからこそ見ましたけど、これわざわざ DVD 借りてきて見たいとは思わない
です。あー、まあ、うん、そうね、DVD 借りてみて、まではちょっと押せないかもな、俺も。
もうワンクール目辛いっすもん。
いや、もう本当ワンクール目は辛い。うん、それは。でも、ま、作画レベルとかそういう意味でもね、いいんですよ。で、そうそう、もうこれ、僕がそもそも見た流れでいくと、うん、なんかこの2013年のロボットアニメってすごく豊作だったんですよね、確かに。いっぱい
ありましたね。
ほんで、どれも同じような雰囲気があったんですよ、最初の時って。うん、でも実は違ったんですけど、中身は。で、もともと僕ね、ガルガンティア、水星のガルガンティアを最初に見たんですよね。
はいはい、
で、あれ、なんか、で、1話目の前になんかティザーっぽいんで。
ガルガンティアの話だけせえって感じやけどな。
いや、する？いや、まあまあ、それはしてもいいんだけど、じゃあ比較のとこだけ言うと、1話目の、放送のちょっと前ぐらいに、1話目の部分をダイジェストで作ったような、ティザーみたいなのがあって、うん、それがめっちゃ宇宙空間のバトルの SF なんですよね、あれね。うん、あれ見た瞬間に、お、これめっちゃなんか、 こう、大規模な戦闘の SF アニメみたいな始まったやんと思って、見たら結局あれそうじゃなかったじゃないですか、
あの作品自体は。
どっちかっていうとこうね、あの。
まさにあれこそ人の気持ちの話だったから、
ね。そう、ノスタルジックな感じで、ね。で、まあ、ただウロウジさんが入ってるっていうことで、多分途中で、とんでも展開にはなるんやろうな、と、てか、自分の世界観が崩壊するような何かあるんやろうな、と思った。まあ、それはそれであったし、うん、あ、ちょっと軽かったなと思ったんだけど、まあ、あれはあれで見て、普通に面白かったんですよ。うん、で、次に見たのが僕、バルブレイブで、
うん、
で、まあ、ちょっと、さっき言ったように、なんか途中、なんじゃこりゃとか思いながら最後まで見て、あ、これ良かったやん、結果、とか、思って、うんで、この時点で一回区切ったんですけど、その知り合いにワルブレイブ面白かったよって話したら、
うん、
マジェスティックプリンスは見ましたかと言われて。
はいはいはい。
で、あれがすごくワルブレイブといろんなとこで似てるんですよね。
うん、
要素要素が。例えば、主人公機体が5機あって、それぞれカラーリングがついてるとか、まあ、マジェスティックプリンスって実は6機目が出てくるんですけど、途中で。あと、主人公たちはこう遺伝子操作で、
うん
パイロット適性みたいなの持たされた学校、それ専用の学校みたいなとこだったとか、
うん、
敵はちょっと違うか。まあなんかそういう、まあ CG バリバリのアニメだったとか、そういうのも含めてすごくこう対比される要素が多くて、
うん、
で、だから、ある種ちょっと期待してみたんですよ。マジェスティックプリンスも。で、うん、マジェスティックプリンスはその知り合いから言うと、戦闘シーンがすごいから見ろって言われたんですよね。
うん
で、見て、戦闘シーン確かにすごかったんですよ。CG アニメとしては多分バルブレイブ上で、現時点では多分アクションシーンとしては本当一番できてるんじゃないかなと思って、早いけどわかるっていうやってることが、すごいなと思ったんですよね。CG の戦闘アニメで、戦闘シーン、アニメの戦闘シーンでここまでってすごいなと思って、ただ話は、超クソだったんですよ。
俺あれもな、
うん、
7話ぐらいまで頑張ってみて
ん。うん。
なんか敵側、7話ぐらいだってどこまで見たっけななんか敵側に、人みたいな敵出てきて、
うん、はいはい。
ライバルみたいなやつ出てきてさ。
ああ、はいはいはい。
でもそこら辺からなんか、だるくなってやめちゃった。
いや、ね、最後まで見ても、ほんとね、話クソっていうか。ご都合主義すぎて、
うん、
一応ね、主人公の最後の最後は、やっぱな、乗ってる、機体に乗ってるとどんどん人間性を失うというか死んじゃうよみたいなのは、やっぱあるんですよ。もう本当そこも似てるなと思ったんですけど。で、ただね、これもう言っちゃうとエンディングの部分が、まあ、全く真逆で、
うん、
一応そういう限界ギリギリの戦いをやって、このまま乗ってるとお前死んじゃうみたいなことがあって、
うん
で、最後、わーんってこう、全部が爆発するような何かとかで、あいつどこ行った生きてんの生きてんのって、ね、ここみんな、そういう状態になって、
うん、
で、あ、生きてます反応ありましたみたいな感じで、うん、わーって帰ってきて、普通に、ピンピンしてるっていうか、で、メンバーの誰一人死なないし、もう死亡フラグバリバリに立ってた司令官とかも死なないし、あれなんなんこの超大エンダーみたいな。そうすると、全く残らないんですよね、なんかこう、心に。なんやろ、死んだらええってもんじゃないんですけど、
うん、
あまりにそれがご都合主義的すぎるっていうか、なんか基本的にはもう絶望的な戦いなんですよ、やっぱ最後の戦いって、うん。絶対負けるだろうっていう戦いなのに、それにはさ、なんかこう、犠牲っていうか何かがあったから、なんとか勝てたみたいなのが欲しいじゃないですか。
うん、
それはないんですよね、もう。あ、なんか勝ったみたいな感じ。だからね、見てて、もうこれほんとひどいなと思って、だから戦闘シーンのアニメもほんとすごいのに、なんだろう、話とかもキャラクターとかも、もう全然あかんなとか思って、そういう意味でね、本当に残念な、残念ファイブとか途中言ってたけど。
あったな、あったあった。
そう、残念ファイブとかもなんやねんとか思ったけど。
いや、ノリがちょっとなんか寒くて。
いや、ほんと、
辛くなっちゃったね。
あの逆感って、なんかやるなら徹底的にやらなあかんのに、中途半端に軽かったでしょ、なんかあれ。あれ、ほんとに気持ち悪くて、なんかね、全然、ダメでしたな、の中では。 だから逆に言うとあっちはおすすめできないんですよ。その CG とかなんかそういう映像に興味ある人はなんか見たらみたいな感じはあるんですけど、普通に話とかアニメとか好きっていう人にはとてもじゃないけど勧められへんなっていうアニメなんですよ。
なるほど。
うん。だから、ちょっとそれとは違うんですよね、ワルレンボ
ー。ああ、まあまあ、なんやろな、用できてるのは用できてるんでしょうね、きっとワルブレイブはね。
うん。
まあ、なんかちょっと、なんやろ、ペース配分間違えちゃったね、ちょっと。
ああ、そう、そうね、それに尽きるかな。うん。だからやっぱ劇場版を作ってくれれば。
まあそこまでいかなくとも、
うん。
暇な人が、
うん。ああ。
バルブレイブの DVD を全部、編集、再編集して、
うん。
あの、3時間ぐらいにまとめてくれたら、いいんじゃないですか。
ああ、それいいっすね。うん、それやったらなんかな。
今簡単でしょ、編集すんのも。
おぉ。
誰かやってくれて、それをみんなで、こう、貸し合ってね。
ああ。
見るっていう。
ちゃんとまとめるの大変そうやけど。本当に。あれなんでこここうなったんっていうのは、普通に見ててもいっぱいあるから。そういう意味では、編集されて分かんなくなってるのが、もともと分かんないよ、そのかは。
編集したら、
うん、
まずあの、ヤンキー、カットで全然話繋がるし。
わぁ、かわいそう。かわいそうすぎるわ。
敵側も何人か別にいない感じにしてても大丈夫やし。
うわ、そうね。あの、戦闘鏡みたいなやつね、そのヤンキーと。
あの、戦闘鏡のやつも、なんであいつおったんやろな、なんか。
まあ、ああいうキャラもいるよね、みたいな感じ。
なんか、ほんま記号でしかなかったよね、あいつ完全に。
戦闘鏡がちょっと一番幼い感じっていうのがあれじゃないですか、狙いなんじゃないですか、あれ、ちょっと。
なんか、あいつほんま記号でしかなかったな。
そうっすね。
いや、ほんとは俺、ほんまあのヒロインやな。あれがちょっとなんか納得いかなかったですね。
そうですね。いや、うん。まあ、よくわかります。もしかしたら、あの、よく語られる、こう、三大悪女とかの、に、並んでもいいんじゃないかっていう気はしなくもないですけど、
ね。まあ、悪女というかね、アホなんすよ。単純に。
ああ、はい。
アホって何も考えてなくて、自分のことしか考えてないっていうところがあかんと思うんですよね。結局。
まあもうそこは本当そうです。うん。仕方がない。あいつがしかも最後締めくくってるから余計腹が立つ、
ね。そうやねんな。なんでお前シャシャリ出てきてんのっていう。まあ、そんな感じですよ。
はい。わかりました。はい、まあ、よかった、見てくれて。
まあ、
はい。
はい。終わり、終わりです。
はい。
はい。お送りしたのは、沢田信也と、
中野でした。
それでは皆さん、また次回、さようなら。
はい、さようなら。